おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
現代ポップス論考でありますな、ポップスを考えてみようという牧田スポーツくんの、すべての J-POP はパクリである、不走者でございますね。本当はこれもっと早く扱うとよかったんでしょうか。遅くなってごめんね、牧田くんね。クールだね。しかし牧田くんはね、J-POP は工業製品であると、そう言い切る牧田くんであります。ヒットの要因としてはカノン進行ほか、クリシェというような、そういう技法も使われている。和音の構成音の一部を規則的に変化させていくなどを用い、繰り返される B メロに変化を与えてサビへの踏み切り版とするという、
はあ、
そしてこれもなんかおめえだって言われてるみたいでドキッとしますが、
はい、
コール&レスポンス、これを必ずとあるブロックに差し入れる、
はい、
J-POP が旧世代、もう今滅びてしまったフォークの連中から学んだことで、はーい、滅びました、フォークでーす。その滅び去ったフォークから盗んだ技法として、シンプルフレーズのをしつこく繰り返す、
はい、
そして会場一体感、はい、でとあるフレーズを印象付けてライブでコール&レスポンス。
もう今すごいある曲が思い浮かんで
これ私ども必ずね、はい、10曲歌うと1曲だけコール&レスポンスっていうか、私どもはコール&レスポンスとは言っておりませんで、スイングアウトと言ってた。遠い世界、遠い世界に旅に旅に出ようよという。これがですね、売れる一つの、その要素になりうると。だから、曲の中にコール&レスポンス必ず入れとけよと。
はい。
フォークの連中はしつこく、人間なんてららら、人間だってとかって、シャウト、ダッセダッセ。もっとクールにクールにコール&レスポンス。そのためには、重要な歌詞、日本語なんて入れる必要ない。スキャットでいいんだって。ララララララララ、ヘイララララ。これを繰り返すことによって一体感、一体感を会場に与えつつ、とあるフレーズを印象付ける、
はい、
このためにはコール&レスポンス絶対必要な要素だぜ、うん、コール&レスポンス、これはグッズ販売に最高。
グッズ販売、
グッズ販売まで考えてるんです、この牧田君。そういうことで、一回歌ってしまうとですね、帰り道のグッズ販売、シャツ、タオル関係、バッチリ売れる。物販のために、コール&レスポンス。これはもう必要。
ほう。
そうなのか。コード進行、歌詞、楽曲構成、ヒット曲っぽい曲はできる。ここまで製品で、ここから営業の技術が必要になる。それが製品のオリジナリティ。何もアーティストというような才能を誇ることではなくて、例えばこの歌。
小三の頃からなぜだか、おばあちゃんと暮らしてた。実家の隣だったけど、おばあちゃんと暮らしてた。毎日お手伝いをして、五目並べもした。でもトイレ掃除だけ苦手な私に、おばあちゃんがこう言った。トイレにはそれはそれは綺麗な、
トイレの神様、私にはそんなことを教えてくれるおばあちゃんがいたという、とても個人的な事情をリスナーに聞いてもらう。
もう
だからオリジナリティっていうのは才能で見せるんじゃなくて、個人的な事情を発表する。そのことで、リスナーの普遍性を刺激する。私の声、私の暮らし、それがヒットのダメ押しとなりうるのである。と、牧田君は言う。オリジナリティってのは何も才能じゃないんだ。私の事情。 今バラドルと恋をしてますとか、なんかそういうことをあえて歌の中で短くラララで入れるというね、ラララで入るかどうかよくわかりませんか、
はい、
はい、そういうことが観客を盛り上げるという、
はい、
だからやっぱり今で言うとですね、大変失礼かもしれませんが、あの彼がつぶやいたあのサンキュースプリングセンテンス、
あスプリングセンテンスね、
はい、
文春ね、
はい、そういうことをポッとこう言ったりなんかすると、あの聞き手の方にとってはそこに個人の事情を受け取るという、まあ、とある感動でありますな。ですから、先人の知恵とかやり方とか、情報を編集し直す力、それが現代の才能なんだって。
はい。
この辺は、むき出しの言葉ですが。
すごい分析力ですね。
うん。かなさんがもうすごくうなずいておりますが、はい、この方はですね、現代ライブ会場で行われている、うん、まあ、J-POP を分析しつつも、ちゃんと過去の歴史も振り返るという能力にも長けておられまして、圧倒するような才能でございますね。では、ヒット曲の歴史そのものを、牧田くんに少し振り返っていただこうと思いますが、この続きまた明日のまな板の上で。